長に対する知事後援会幹部の働き分け等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は承認失調の取り扱いに関する件であります。最初に承認失調の取り扱いの件を議題といたします。元県経営戦略局参事松林健二さんについては去る11月28日の本委員会に議長から承認として出頭するよう通知をいたしましたところ、ご本人から11月24日付で県下水道事業に対する知事後援会幹部の働きがけ等に関する調査特別委員会への出席についての通り、当日は出席できない旨の通知が議長にありました。本日はその当事者である松林健二さんと長野県職員労働組合中央執行委員長高橋誠一さんの出席をいただき、承認失調の経緯等について説明をいただくことといたしました。それではこれより松林健二さんと高橋誠一さんに入室していただきます。お二方におかれましては、本日は大変お忙しい中にもかかわらず、本委員会のためにご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。それでは、去る11月28日の本委員会に、松林健二さんが、出頭できなかった経緯等について最初に宮沢副委員長から質問させていただき、その後委員閣議から質疑等がありましたら順次発言願います。宮沢副委員長。それでは私の方から今委員長がお示しいただきました問題につきまして、質問をさせていただきます。その前に削除委員会におけるこのような認定についてのことをもう一度確認するとともに議事録に残したいと思います。削除委員会は議会が執行機関を監視し行政の適正運営と改善に資することを目的として付託された調査事項について調査を行っております。司法事事法第100条第1項の規定に基づき出頭または記録の提出等の請求を受けた者は正当な理由がなく出頭あるいは記録の提出を行わない場合あるいは虚偽の陳述を行った場合には司法事事法100条第3項あるいは第7項の規定により罰せられることになります。正当な理由の有無偽証の有無の認定は削除委員会で行うこととなりますが、委員会で認定された場合は、本会議の議定を経て告発することにつながるため、その認定を行う際には、慎重な判断が求められるわけであります。偽証の場合には、証言内容、提出記録等の精査、不執行、不誠実の場合には、正当な理由の有無を判断するための、状況の確認等を慎重に行う必要があると考えておりますが、その判断を置くのはあくまでも委員一人一人の削除委員会であり、委員会の議決で決定されます。削除委員会において、承認の偽証、承認の失調、記録の不誠実等があったと認定されることを決定した場合、司法事事法、第100条第9項の規定に基づき議会の議決を経て告発することになります。 死亡事故法第100条第9項の規定によれば、偽証、不実証等の事実があった場合、告発しなければならないとしており、議会の告発の義務を負うことになります。実際には、その程度により議決、この内容により、議決を行うことになります。そしてそれを受けて、本会において告発の議案を議決することになるわけであります。それを受けて、今回の先ほど議長がお話をいただきました、11月2日、松林健二当時証人の問題につきまして、質問をさせていただきます。まず、松林健二さんにお伺いをいたします。議長名で請求いたしました、2005年11月28日、出頭されなかった理由をお述べください。
松林さん。本日そのお答えする前にですね、昨日12月8日付の、議長方面で私宛にですね、今までとは異なる、出頭、証人尋問の出頭ではなくてですね、本日は出席お願いしたいと、いい人と、こういうことで、今日はこの場に立たせていただいているということを、あらかじめご了解をしていただきたいと思います。で、ただいまのご質問についてはですね、私はですね、先ほどあの11月28日付というふうに副委員長さんおっしゃられましたけれども、11月25日の議長名の文章だというふうに理解をしております。で、この17年の11月25日にですね、議長名で、私に、証人出頭請求書が届けられましたけれども、私はですね、すでに11月の22日の時点で、28日は、公務が入っているため、具体的に言いますと、午前中は、栄村の村長との懇談、並びにドクターヘリ訓練の立ち会い。で、午後は、1時から16時まで、ということで、県職労との交渉が予定されており、これについては出席できないけれども、大体としてですね、12月2日の午後ならば出席が可能である旨をですね、11月の22日の時点で、議会事務局の議事課の担当職員に面談をしてお伝えをしたところでございます。また、11月の25日、先ほどの議長名の文書をいただきましたけれども、その同じ25日にですね、私の方から議長宛に出席を拒むつもりは全くなく、私の出席が可能な12月2日午後にお呼びいただきたく、日程の調整のほどよろしくお願いいたしますとの文書を差し上げているところでございます。なお、実際に今まで10月の14日、それから12月の2日、さらに急遽要請のございました12月の1日、これは午前と午後にわたりますの計1日間、その4回、時間で申し上げますと379分、時間で直しますと6時間19分にわたりまして、当削除委員会に出席を、しておりまして、答弁もしており、この会への出席を拒否したことはございません。以上のことから出頭を拒否するような意思は毛頭なかったことがお分かりいただけると存じます。以上でございます。
皆さん、副委員長。11月28日の出頭要請につきましては、委員会書記から28日にお願いをしたいということで、出頭要請をしております。11月28日に出頭要請をしております。 出頭要請の内容につきましては、主人申者であります、当時の鈴木議員から、どうしても主人問に関わる問題であるので、11月28日は当初、中期ネットの集中的にやりたいということで進んでおりましたので、11月28日にお願いを申し上げたわけでございます。で、11月28日に25日付で正式に松林氏に要請をしたわけでございますが、11月28日、栄村村長との懇談とお話をされておりますが、懇談時間は何時から始まって何時に終わったのかお述べください。
松林さん。
まず最初の、11月28日の出頭要請の経過でございますが、当日出頭要請というのはですね、文書では来ておりません。25日の段階で、私のところに出頭請求したのが来ておりまして、28日当日においてはですね、その出頭請求というものは私のところには届いておりません。なお、これは9月13日に田中康夫市議からですね、萩原清県議会議長宛に出された文書の中にですね、この中で、一番としまして、出頭期日における公務や指示の私ごとの調整が可能になるよう、遅くとも2日前までに呼び出し状を送付することと、このように証人尋問に関して申し入れをしているところでございます。それから2番目の点でございますが、11月28日の、懇談に関する、時間につきましてはですね、先ほど申し上げました、境村の村長、それからこの時には、助役さんも、差し合ってございます。県側からは、沢田祐介副知事、それから私が出向いております。時間は、8時半から、9時20分まで、50分間、境村役場で、懇談をさせていただいております。なお、その時のテーマとしましては、一つには、境村につきましては、当期、これは新潟県に出てですね、それから役場の方に行かないと、冬は出てこれない。要するに、他県を経由して、役場の方に行かなければならない。これは、秋山郷の、秋山地区の問題でございます。で、村長からは、10月の、知事との意見交換会の最後ですね、他県を通らずに、直接村内で行ける当期の道路を確保していただきたいと。このような要請がございまして、これについての打ち合わせもこのテーマの一つでございます。それから、境村においてはですね、ご存じ通り、境村、秋山郷においては、民放が実は一局も移りません。で、そういった内視鏡の問題を解消すべく、実は秋山郷についてはですね、すでに光ケーブルが張り巡らされております。で、こういった光ケーブルを利用することによってですね、これは内視鏡、特に民放の内視鏡ですね、解消すべく、その方策について打ち合わせをさせていただいております。それから、これは教授の問題でございますけれども、やはり新潟県への越県通学といいますか、新潟県の津南町の中学がですね、中高一貫ということが実施されるということに伴いまして、境村から新潟県へ、生徒が流出してしまうと、まあ、こういった問題についても、対応策を打ち合わせさせていただいたところでございます。で、なお、その後10時からですね、10時半まで、これはドクターヘリの訓練の立ち会いということでございまして、当日、佐久総合病院の副院長も、佐久から飛んでございまして、それの視察、 これは、まさにドクターヘリの現場を見るということで、これは10時から10時半まで、視察をしてございます。その後、10時半から、急遽、午後の1時の検証労との組合交渉に、間に合うべく、取って返して、県庁に戻ってきたと。県庁に戻ったのが12時50分ということでございます。
矢沢国長、栄村の村長との懇談のため、出席できないというお返事をいただいたわけでございますが、栄村との村長とのお約束は、先方のどなたと、いつ、懇談会のお約束会議の、これだけの会議議事録との設定をされたのですか。
松林さん。
この栄村の村長との懇談につきましてはですね、若干の経過を申し上げますと、確か11月の、上旬だったと思います。その時には、すでに沢田副主任がですね、栄村にこのドクターヘリの関係、それから、栄村の村長と一度お会いしたいということで、すでに11月上旬にそういった日程が組まれておりました。で、私もですね、10月の市との北進地区におけます、坂村選手も含めた北進地区との首長との打ち合わせ会議の中でですね、先ほど申し上げました課題が提示されておりましたので、この時にですね、私も一緒に同行させて、いただくということで、これは福祉と話がすでに11月の上旬にできていたところでございます。で、なお具体的に、栄村の方に、出席の連絡が最終的に行ったのは、11月の25日というふうに聞いておりますけれども、実際にはもうそれ以前にですね、先ほど申し上げました通り、栄村とはそういった日程の調整はできていたということでございます。
矢沢委員長、私どもの調査では25日に、突然松林健二さんもお越しになられるということを聞いて、栄村も当惑したという調査書が上がってきているわけでございます。なお松林氏が来られることは栄村はその時に初めて受けたまわったということも、事実もあることもお加えさせていただきます。それと当日ですね、栄村村長はそんなに9時、せっかく来ていただいたので午前中ということでしたので午前中あるというふうに私とも思ってたんですが、栄村の村長はそんな9時20分なんていうこれから朝が始まるまでですが、その後はどのようなスケジュールで、そのスケジュールはどうだったんでございますか。
松林さん、
栄村の村長との懇談を早れた理由はですね、これは10時というのは、栄村の、これは秋山小学校でございますけれども、ここがドクターヘリの到着点になっておりました。されまして、役場から、栄村の秋山号にあります秋山小学校まで行くにはですね、これは約いくら早く行ってもまあ50分ぐらいかかると。40分かかるということでですね、これは10時に間に合うべく役場を出発したと、こういうことでございまして、その前に、8時半からですね、9時20分まで、先ほど言いました、50分間、栄村村長との懇談の時間を取らせていただいたということでございます。
宮沢副委員長。栄村村長は、その日は全国、過疎大会の出席のため、ずっと前から、もう9時半を超えてですね、を超えては、お会いすることもお話しすることもできないと。こういうことは日程的に決まっていたということで、役場の方から、連絡を受けて、私ども調査をしているわけでございますけれど、だいぶ今、松林さんがお話になられたのと違うな、こんな感じをしながら聞いておったところでございます。それから、このドクターヘリの調査というのは、私どもの調査では、 副知事、沢田副知事が主催をして、他の地域でもやられている一つのことで、その主たる、その指揮官、少佐の主催者は、沢田副知事だというふうに聞いておりますけれど、そのことについてはいかがでございますか。
松林さん。
先ほど宮沢区議長のちょっとご理解がですね、若干認識がこと、違っているという点をですね、ちょっと申し上げておきます。境村の村長は、ドクターヘリの現場には行っておりません。ですから、役場の9時20分のこの段階で、沢田副知事と私は、そこで別れをしてですね、役場の職員の誘導で、境村の秋山号まで、行ったと。こういうことでございますので、何が、境村の高橋彦一村長の日程をですね、妨げたものでもございません。それから、ドクターヘリについてはですね、これは最初から、沢田副知事が、ドクターヘリの、まさに、監督といいますか、指導者といいますか、そういうことで、スーパーバイザーということで、このドクターヘリを、それぞれ運行の対象をしていたということでございまして、私はまだドクターヘリというものは見たことがございませんでしたので、遅ればせながらですね、財政当局を預かる経営戦略局長としてですね、これは重要な、危機管理上も重要な点でございますので、この機会にですね、沢田副知事と同行させていただいたということでございます。
宮沢副委員長。
わかりました。松林さんからいただいたのは、午前中は境村村長との懇談のためできないと、こういう話でございました。実情はよくわかりました。これは委員の皆さんがご判断するところでございます。引き続きまして、高橋さんにお伺いをいたします。当日午後1時から組合交渉があったということで、組織改革の当初の問題があったということでございますが、このような団体交渉の場合はですね、地方公務員法55条の5項に基づき事前にですね、予備交渉することが義務付けられておりますが、予備交渉の最終交渉日はいつだったんでございましょうか。
高橋さん。
建設部の委員長をしております、高橋誠一と申します。よろしくお願いいたします。今、私の件でございますが、私ども、当局側と交渉をする場合に、事前にですね、日にちや、あるいは時間等を、予備交渉というか、予備折衝で、決めさせていただいているという実情がございます。それで、11月の28日に、交渉を設定をしたのは、9月の30日でございます。で、この時にですね、私ども賃金の確定のための、独自要求の交渉等を、実は最終交渉として設定をしておったんですけれども、11月の中旬頃になりまして、行革チームの方から、組織改正についてもですね、議会前に交渉を持っていただきたいというお話がございましたので、28日の1時から3時ぐらいまでをめどに、双方で日程調整をしましょうと。こういうお約束をさせていただいて、11月の18日付で、各職場にそうした通知をしたところでございます。で、今お尋ねの点でございますが、11月の24日の木曜日に、4時頃からですね、最終的な28日の交渉等につきまして、当局側と打ち合わせ、行革チームの担当と打ち合わせをしまして、出席者や、あるいは交渉時間、交渉内容等について、打ち合わせをさせていただいたところでございます。で、交渉時間は、当初の予定通り、1時からおおむね2時間程度として、長くとも4時までとするということで、合意をして、ございます。で、内容については組織再編に係る内容です。ただ、事前の話のよう、中で打ち合わせしていましたのは、議会で、継続審議になっている組織再編案でもございますので、私どもの交渉でですね、議会の、議事を妨げるようなことになってはいけないということで、妥結に至らない、合意を前提とした交渉ではないということで、通常交渉っていうのは、 まあ、終わりがないエンドレスみたいな構成もあるんですけれども、この場合には、放送時間をあらかじめ調整をして、それまでの時間でやりましょうと。こういうことで、調整をさせていただいたところでございます。以上でございます。
宮沢副委員長。
内容のところまでお話しいただきました。ありがとうございました。この今、予備交渉の11月24日、これは当委員会に、記録請求をしてさせていただきまして、記録をいただいたのは、当日の当局の出席者の中には、松林、経営戦略局長、浅田久美、小林行革チームリーダー、その部局、その、他の部局は、社会部、衛生部、こういうことの企画感出てると、こういうような形になっておりますが、果実の承認で、田山農政部長が、この28日の前日の朝ということでありますが、急遽経営戦略局の方から連絡があって、この委員会に、この交渉に出席するしたということでございますが、この日程のところにはそのことが書いてないんですが、田山農政部長が、この交渉に出席した経過につきまして、高橋さんの方で、お話しいただければありがたいと思うんですが、いかがでしょうか。
高橋さん。
今、申し上げた通り、11月の24日に、当日の出席者等につきまして、行革チームの担当と打ち合わせをさせていただいて、その中で、当局側の出席者といたしましてれば、松林経営戦略局長、浅田三次、小林行政改革チームリーダー、他、社会部、衛生部、政官部、農政部、林務部、土木部から、企画官クラスが出席をいただくということで、打ち合わせをさせていただきましたので、私ども11月28日の交渉の場面までですね、田山農政部長がご出席をいただけるということについては、承知をしておりません。交渉の場面にお見えになりましたので、私どもは、なんで農政部長がお見えになったのかな、という認識でございました。
宮沢副委員長。
その日の交渉の説明はですね、平素のこのような説明と違ったところはございましたか。例えば、田山部長は、どのくらい説明時間を急遽来られて、されたのでしょうか。そこら辺のところも、ちょっと教えていただければありがたいと思いますが、高橋さんいかがでしょうか。
高橋さん。
組織対応につきましては、当局側からですね、10月の12日に、一定程度の説明を私ども受けておりまして、この日の説明というか交渉はですね、私どもとすれば、中身の具体的な交渉をさせていただきたいということで申し上げてきて、交渉の冒頭でもそういうことを私の方からご挨拶でですね、申し上げたわけでございます。しかしですね、東京版松林局、経営戦略局長をはじめ、小林チームリーダー、あるいは、田山農政部長にあられてもですね、県の、その、組織再編の、案をですね、まあ、理念的なことから含めて、ルールをご説明いただきまして、約まあ、1時間近く、お三人が入れ替わり、立ち替わりご説明いただいたと。田山部長についても、そうですね、私ども、きちんと、こう、あれがないんですけれども、20分近くですね、ご説明いただいたというふうに、承知をしております。
宮沢副委員長。
松林経営戦略局長、今、予備交渉等々、ございますが、その日は、それが大変説明がなかったということでございますし、田山さんが急に来られたということで、田山さんが急に来られた理由とですね、終わった時間は何時だったかお示しください。
松林さん。
先ほど高橋委員長の方からですね、ご説明がありますが、若干ちょっと私の認識と異なっている点がございます。一つはですね、この、いわゆる予備交渉といいますか、予備交渉を24日の日に、11月24日の日にお持ちになったということで、ございますけれども、24日の段階というのは、これは具体的な中身をかなり、 細かくですね、詰めるということでございまして、日程はですね、すでに、これは、相当前からですね、11月の私が担当から聞いたところによりますと、11月の、上旬には、そういったすでに、11月28日に、交渉を行うということは決まっていたというのが、そういう報告を受けております。したがって私はこの11月28日の午後にですね、そういったスケジュールを入れていたということでございます。それから時間につきましてはですね、これは先ほど15時という話でございましたけれども、私たちはですね、組合の方にこの予備交渉の段階でお渡している書類がございます。この書類にはですね、13時から16時ということでございます。16時でございます。で、しかも16時というのはですね、これは、これで打ち切りということではございません。当然、組合交渉でございます。で、しかも、今回のテーマというのは、新任交渉ではなく、まさに現在、継続審議となっております。組織再編に関する組合との事前交渉でございます。交渉でございます。従いまして、しかも先ほど高橋委員長自らおっしゃいました通り、10月の12日というのは、ほとんど、この細かい説明ができておらなかったということでございまして、その間に指導提供はさせていただいておりますけれども、まさに交渉の本場であると、事態前の本場であると、こういうことでございますので、この日はですね、13時から16時は、これは最低限これだけはやると。ただ、その後、当然のことながら、我々としては、必要な交渉はさせていただくと。こういうつもりで、臨んでいたところでございます。で、私も実はですね、この交渉の時に、冒頭高橋委員長の方からですね、あれって思った点がございます。それは高橋委員長がこのように申し上げて、当局側に対して発言をされております。当局側としてお示しいただける考えあれば、ぜひ具体的にお示しいただきたいと考えております。これは組織再編内容です。なお、私ども、後の予定もございますので、3時くらいをめどに交渉させていただきたいと思いますので、よろしくご協力お願いしますと。こういうふうにおっしゃっています。で、これはですね、予備交渉24日の日の、これは文書でお互いに事務局同士やってる、これには13時から16時まで、そういう形できちんと時間まで、終わる時間まで16時というふうにきちんと書いて、組合側にとお話をさせていただいていると。ですから、これは当然16時まで我々はですね、最低16時まで、交渉をさせていただくと。これは東京側としてもこれは一人ある交渉は、これは何としてもやる覚悟でおりましたので、そういうことで我々は考えたわけでございますけれども、冒頭3時くらいの目に交渉させていただきたいと、どういう理由かも、高橋委員長はおっしゃいませんでした。ですから私はその後ですね、時間を39人という話は全然取りませんと、こういうふうにその場で挨拶の中で申し上げているところでございます。これが、高橋委員長と私の、認識の異なる、また事実から、事実を見てもですね、これは、私は直接この予備交渉には出ておりませんけれども、実際に予備交渉に出たものの、から聞いていただければ、これは事実は明らかになるということでございます。それから、11月の28日、田山さんが入ったということについてはですね、私もこれは交渉の場、先ほど言いました、申し上げました、境村から、取って返してですね、県庁入ったのは12時、50分過ぎておりました。で、食事も取らずに、1時からの交渉に臨んだわけでございます。で、その時にですね、初めて、佐山さんがそこにいるということを、私は、そこで知ったんです。で、その時私は、おそらく、佐山さんは、今回の組織再編の一番のポイントの一つでございます。農政部の、試験研究機関の統合、それから見直しがございます。で、これについてはですね、今まで、各府省との意見交換団の中、それから住民との意見交換会の中でもですね、農政に関する 部分の話が非常にテーマとしては、多くございました。そういうことで、田山さんが、出席なさっているんだろうと。それからなおかつ、農政部の職員は約700人ほどございます、おります。ですから、こういった職員の、処遇といいますか、その対応といいますか、組織改変に伴う、そういった問題も当然出てくるであろうということで、私と田山部長が出てこられたと。こういうふうに、その時、初めて見てですね、そういう認識を持ったというのが、私の認識でございます。
終わった時間、質問に出ておりますが、お答えください。
実際に終わった時間はですね、何か、組合側も、その高橋さんは15時を一応目安にということで、言ってた、最初に挨拶の中でおっしゃってましたんで、あまり突っ込んだ質問も、組合からは出ていなかったというように私は認識しておりまして、もう少し迫力のある組合交渉かなというのが、当時私ちょっと、認識した点でございます。終わった時間はですね、私の記憶によりますと、だいたい15時、15分から20分ぐらいのお時間だったというふうに記憶しております。
宮沢副院長。
はい、わかりました。記録を入れさせていただきまして、何としても遅く終わらせたいという気持ちなのか、3時7分には終わってるんですけれど、こういう文言があるんですよね。これ私ね、今総務委員会で継続になって、このまま通るかわからないような状況でですね、職場を預かる責任者の組合の役員さんたちはですね、これに対してですね、意見を言ったり、交渉に入るというような段階でないって思うんですね。例えばこういうくだりがあります。7ページ。組合の方からですね、住民の総理であれば知事と調整することが可能だとするならば、地方本部制度は必要がないのではないですかと。知事と法連省で行くのなら、地方本部長と知事との判断が異なるということを想定していない。ならば、本部長に裁量権がないのではないですか。こういうふうに聞いているのに対して当局、多分これ言葉の使い方すれば当局ということですが、松林さんじゃないかと思いますが、最高意思決定者が知事であることは言うまでもない。なく、地方本部長は、意思決定の過程で、地方の声を、地域の声を十分に聞き、ビジョンを作っていかなければならない。これこそが地域審議である。例えば、道路は地域の大きな財産であるが、組織会、再編後は、地方事務所長は、地域のマネージメントをする地方事務所長として、かっこ道路のことを知らない、かっこ閉じて、知らないなんてことはあってはならない。そうですね。本部長の裁量権はないのですかと聞いているのに対して、こういう答弁が返しているわけですね。これはそうですよね。具体的に決まってないし、まだならないことだから、答える方も答える。聞く方も聞かない。だってまだ総務委員会で宙ぶらりになっているような状況。決まったことではない。当然、このような交渉、説明の交渉ごとということになりますとですね、誰が考えてもですね、ちょっと松林さんの考え方は違うんじゃないかなと、このふうにも思ってまいります。37分に終わりました。議事録に書いてございます。記録の中に。37分に終わった後ですね、松林さんは、その後、どのような時間の過ごし方、私はですね、5時半を回ってから出てこいなんてことは言うわけではありませんので、少なくとも5時までの時間は、どのようにお過ごしになられたのかお示しいただきたい。
松林さん。
その前に今、宮沢副委員長さん、おっしゃった点についてですね、ちょっと、ご意見を申し上げたいと思いますが、この、地域本部、当局というのはですね、まず、これは私が全て申し上げてるわけではございません。これは、実務的な交渉でございますので、それは実務的なところは、担当のチームリーダー、行政システム開発チームリーダーがルール、これは答えているところでございます。それから、私はそれは、総論的なところ、それから肉質的な方針とかですね、そういう点について申し上げたわけでございまして、この部分を捉えてですね、突っ込んだ議論ができないと言われるのは、これはちょっと信頼でございます。そ それから総務委員会との関係でございますけれども、これはですね、組合交渉とそれから総務委員会とはですね、これは対象が違いますので、これは組合に対して我々は説明させていただいているわけでございます。交渉させていただいているわけでございます。ですから、総務委員会で継続になっているものは、組合で議論ができないということで、私はないと、このように認識しているところでございます。それからその後の、私の日程ございますけれども、私は、これは議会前ということもございまして、それぞれ15時20分からですね、県政の緊急に関する各種の打ち合わせ、これは副知事、それから総務省、それから経営戦略局の中で、各チームリーダーと課題についてですね、これをこなしておりまして、私がこの日、起床したのは23日、夜中の11時15分まで、こういった打ち合わせを入れていたところでございます。実際にその通り打ち合わせをしてございます。
宮沢副議長、
判断は私どもがするということを申し上げたのでありますが、それでですね、高橋さんにお伺いいたします。田山さんはですね、まあ急遽その日に入ってこられたと。田山さんはその後3時に総務委員会に呼ばれているんだということで、ということで、まあ、途中で中断されたということもお話ししました。田山さんのところちょっと110委員会に呼ばれているんだということで、田山総農水部長は途中退席されたというんですか、そこら辺のちょっとお話しいただければありがたいと思います。
高橋さん、
はい。富山農政部長につきましては、交渉の場面でも、申し上げたんですけれども、農政部関係の、組織体制が非常に、大規模なものになっておりますので、部長との間ではですね、この交渉にも、また別途ですね、農政部だけの交渉を持たさせていただきたいということを私どもの方から申し上げて、部長も了解をいただきます。で、そういうことを、この交渉では部長から了解が得られれば、私どもとすれば、それで、まあ、なんて言いますか、役割っていうか、果たせたという思いがしていたんですけれども、2時半過ぎぐらいにですね、農政部長の方から、今日3時から百条委員会に呼ばれているので、これで失礼させていただくというご発言がありまして、私どもも、ご了解をさせていただいた次第でございます。
宮沢副委員長、
高橋委員長さんに引き続きお伺いをするところでございますが、この組合構想ということにつきましてはですね、どちらかと言いますとですね、組合側のですね、働く組合の方々がですね、どちらかというとたくさんの時間を欲しいということで、その時間の設定等々についてはですね、組合の方でもってどちらかというと、決定されるというケースが多いと思うんですが、普段のケースと、それからまた、その前あたりのですね、当局の、内緒その局長さんはじめ、一つの出席状況とかですね、そこら辺のところについて、事実で結構でございます。私の周りの事実だけをお述べいただければ結構でございますが、それと今回、まあ、その次のいろいろな関係のこと、等々もあったということで、それは組合の交渉元でございますから、片方がこの時間にって言われれば、今日委員長がこの時間に今日は5時に辞めますとコールしたら、委員会の委員はその委員長の指示に従わなければならないという、これは議会のルールと同じことで、多分交渉元にもそういうルールがあるというふうに私ども理解しているわけでございますけれど、そこら辺のところを含めて、組合交渉の、まあ、それ今私が申し上げた普段のケースとかですね、今回の場合のケース等々のことについてちょっとお述べいただければ決して ありがたいのでございました。よろしくお願いします。
高橋さん、
これは先ほども申し上げましたけれども、私ども11月の28日の交渉設定はですね、東京側と打ち合わせをしまして、今日資料提供を求められて、発文文書等もお手元に申し上げてございますけれども、11月の18日付でですね、この組織再編の交渉は1時から、それから、県職労の回答交渉は3時から行うというふうに、もともと設定をしておったものでございます。ただ、この11月28日の前の交渉でですね、県職労の回答交渉につきましては、一定程度東京側から回答を得たものですから、妥結をいたしました。
で、そうしたことから、15時からの回答交渉についてはやらないということにいたしまして、その後、執行委員会等を引き続きやろうというようなことを決めておったわけでございます。そこで、先ほど、松田市経営戦略局長の方から、11月24日付の打ち合わせでは、13時から16時までとなっているというお話ございましたけれども、私ども、受け取った、文書の写しを、この、提出してございますけれども、ここでは、時間は、入っておりません。東京側から私ども受け取ったものについては時間入っておりません。で、その、打ち合わせの画面でですね、おおむね2時間程度、長くても4時までとしようと、こういう話をさせていただいているんで、先ほど局長がおっしゃったのは、ちょっと、おかしいのかなというような感じがしています。そこで、この交渉ですけれども、先ほど局長おっしゃったようにですね、冒頭で私の方から3時ぐらいをめどにというふうに申し上げます。で、局長の方から、いや、私は3時ということは聞いてないというお話もございました。で、それで交渉というのは成り行きですから、ある意味では、やりとりの中で、また判断していきましょうということをその場面で申し上げて、交渉のやりとりをさせていただいたんですが、私ども、具体的な回答を求めているにもかかわらず、踏み込んだ回答をいただけないものですから、先ほどもうちょっと突っ込んで、聞いてくれるかと思ったというようなことをおっしゃってましたけれども、私ども聞いてるんですけれども、そのことに具体的な回答をいただけないものですから、放送記録も申し上げてございますので、お読みいただければお分かりだと思いますけれども、そういうことで、他に交渉団の方から、こういう交渉ではなかなか回答が出てこないんだなっていう認識のもとにですね、3時近くになりましたら発言が終了してまいりましたので、3時7分というような交渉記録がありますけれども、そこで交渉を終了させていただいたということでございまして、その後私ども直ちに同窓委員会、それから交渉終了後中央執行委員会等を開いておりますので、ご報告をさせていただきます。
宮沢副委員長。
それとですね、経過よくわかりました。仮に落ちということで終わるということでしたら、いろいろまた出席の機会もあったかと思うんですが、当日、主人申し上げありました副委員は非常に困られて、ということで、このような経過になったわけでございますが、会場はですね、ここにはですね、議会長の4階と書いてありますが、この上の階というふうに思っていいわけですか、高橋さんどうでしょうか。
高橋さん。はい、議会長の401号会議室でございます。はい。
宮沢副委員長。
大体、私から、私どもが先ほど冒頭に申し上げました、百条委員がそれぞれ委員会として結論を出すような状況のことにつきまして、政府委員長で、相談をさせていただきまして、少なさしかご質問要項は以上でございます。ありがとうございました。
はい、松林さん。
今日は、貴重な時間をいただいて弁明ということで、そちらから、場を設けていただきまして、遅くなりましたけれども、感謝を申し上げるところでございます。で、そもそもですね、全般にわたりまして、私は出ないと言ってたわけではございません。これは、11月の28日が先ほど言いました、公務。これも16時という当初、組合の予定、最低でも16時と、こういうことでございますので、私としてはですね、15時いただいたのはしかも、25日の、それはまあ24日の日でございます。その組合の先ほど高橋委員長おっしゃったとおりですね、予備交渉というのは。その時に、我々の認識では、少なくとも13時から16時は交渉だと。で、その後、場合によれば長引くかもしれないと、ここに知りたわけでございます。で、その後25日の日にですね、午後3時に、出てきなさいと。こういう議長からの出頭請求書が、その後来てるわけですね。で、これに対して私は、その前からももうすでに11月22日の段階に28日はもう公務入ってたらダメですよと。このように、
申し上げて、いたわけでございます。にもかかわらず、25日になくてですね、28日の午後3時に寝てきなさいと。これではですね、一方的に出ること、こういうことに何ら他ならないと。で私は出ていかないということは、一言も申し上げておりません。それは私のその見ていただければわかります。で、その中で私が申し上げているのは、28日は先ほど言いました公務でございます。公務で都合が悪いから、私の可能な12月2日にしていただきたいと。その時はもう12月2日というものも選択肢の中にあったはずでございます。なぜならば、住民ネットの話と言いますけれども、これは、宮尾博之元総務省は、28日は都合が悪いから、12月2日にしてもらいたいと。そういうことで、12月2日に出席を、削除委員会はお認めになっているわけでございます。従いまして、住民ネットを完結したいということであれば、宮尾部長がなぜ12月2日に、出席することを認めになったのか、そこら辺の整合性が私はよくわからないところでございます。で、いずれにしても私がお願いを申し上げましたのは、11月の28日は公務実務が悪いんで、12月の2日に、お呼びいただきたいと。こういうことで、議長宛に日程の調整をお願いをしたわけでございます。先ほどから再三申し上げております通り、すでに私は、この、夏前回に対して、3日間、4回にわたる、先ほど言いました、6時間19分にわたる、答弁をさせていただいているところでございまして、以上の事実からもですね、私は出頭拒否するような意思は毛頭ないということが、冒頭申し上げますとおり、お分かりいただけることと存じます。
はい、宮沢副院長。
今のお話でございますので、ご説明だけ私の方で、今日は、尋問ではございませんので、これで私お話しさせていただきますので、今、渡辺さんのお話がよく分かったところであります。11月28日に、私どもは、住基ネットを尋問するということで、これみんなで決めたわけでございます。で、民間の方については、主尋問者と相談をして、それがどうしてもダメな場合については、考えていこうと。こういうことで。今、住基ネットの主尋問者は最も重要な人物というふうに、された、松林健二さんが、ご自分でご自分のご都合をというのですね。改めて、それで、私どもも11月25日3時ということで、それなりに、了承する中で、もしこれ4時になったとしても仕方ないと。ということで、18日に何ともしたいということで、28日に来ていただきたいということで、その正当な理由もご連絡をくださいということで、ご連絡を何ともしたはずでございます。ですので、それから12月2日も午後ということで、最後にですね、松林さんの見たことは、日程のご調整をということでございます。日程を調整するかどうかということですね。これは、この副上委員会が任されている問題でございます。もし日程を調整するとしたらば、これは全国議長会の見解でもありますが、副上委員会は一切開けなくなってしまうということでもあります。みんなが承認が、おい、この日都合悪い、この日都合悪いという形になってしまうとですね。そういうような、要するに先ほど申し上げました。それで、正当な理由であるかどうかということを今日お確かめさせていただいたということでございます。松林健二さんの今のご主張はご主張として、今日ここにおいでの委員の皆さんがそれぞれ自分で私自身の判断、それからそれぞれの判断、みんなそれぞれ違うと思うわけであります。その判断をみんな持って、この百条委員会の要するに意思とすると。こういうことでございますので、どうぞそこの誤解のないように、全員の、そこのところだけは、どうぞご理解をしておいていただきたい。このように思うところでございます。
松原、
はい。
今、宮沢副委員長の お言葉でございますが、実はこの百条委員会というものはですね、当然のことがこれは民事訴訟法以下の規定、民事訴訟規則、第115条、こういったところに質問の制限条項など、その承認尋問に関する法令の規定がございます。で、当然のことながら裁判所においてもですね、一定の調整、これは被告、原告、これは当然のことながら、調整をしているところでございます。この日でなければダメだというのはですね、これは公務員であろうと、民間人であろうと、そこで、区別をする事例にはならないと、私は民事、少なくともこの百条委員会が民事訴訟法以下の、規定に則って、運営されているのであればですね、それは民間人であろうと、公務員であろうと、これは同じ扱い方をされて叱るべきではないかというふうに考えているということでございます。それからもう一点はですね、実は先ほど再三申し上げております通り、9月13日の田中市議から萩原議長宛ての文書の中にもですね、これは出頭事実における公務や指示の調整が可能となるよう、遅くても2日前までに呼び出し状を送付することということになっています。で、これに関しまして私は、その出頭を回った段階で、議長宛に、その日のうちに、25日のうちに、先ほど申し上げました日程調整をお願いしたいと、こういう文章を重ねているところでございます。それには、理由も付してございます。で、それに対して、いきなり当日ですね、出頭をしろと。まあ、こういうことはですね、あまりにもその民事訴訟法に残った百条委員会としてはですね、いささか、この証人の人権といいますか、当然、我々としてもですね、この権限のある百条委員会に対して、再審を払って、証言をしなければならないという、こういうある面でのプレッシャーを、感じ取るところでございますので、まあ、そういったものに対しての当日、時間が空いたから、組合交渉が早く終わったから、出てくればいいじゃないかというのはですね、あまりにもいささか、なんて言いますか、この民事訴訟法に則った、百条委員会の運営としましては、いささか、まあ、人権に配慮と言いますか、そういった点に欠けていたのではなかろうかという、私個人の見解でございます。で、これについては、そういったものも含めてですね、9月の13日段階で、知事から議長宛に要請をさせていただいていると。こういう前提のもとに私は今回の日程調整をお願いしてきたということでございます。
以上で、他にございますか？はい。下村委員、簡潔にお願いいたします。
松葉さんにちょっと確認を、松林さんにちょっと確認を取らさせていただきますが、栄村へのですね、村長さんとの懇談ですが、24日だったですか、25日だったですか、栄村へ連絡取ったのは。
松林さん、
これについては先ほど申し上げました通りですね、私が直接連絡は申し上げておりません。これは先ほど来また繰り返しになりますけれども、11月上旬にすでに沢田副知事が栄村へ行くと、こういう日程が打ち合わせができておりまして、私もそれに同行するというのはすでに11月の上旬に決まっていたことでございます。ただ最終的な連絡はですね、これはまあ事務的な連絡で、遅れてしまったということは、これは栄村に対して非常に、これは迷惑をかけているという認識がございますが、25日に、これは副知事の人の方からですね、栄村に連絡を最終的に取らせていただいたと。はい、ということです。
はい、下村委員、
25日に栄村へ、その行くということを決定されたと。こういうことでよろしいですか。
松林さん。
栄村に行くのはですからもうドクターヘリのこの日程が決まったのはもうすでに、11月の上旬にはもうすでに栄村へ行くというのは、しかもそれは28日に栄村を訪問するというのは、 10月上旬に決まっていたということでございまして、25日に連絡したのは、これは確認という、そういう意味でございます。
下村さん、あ、下村君。
11月上旬というのは何かこれは、あれですか、提案書か、そういう行動計画書とかそういうものございますか、11月上旬の。
松林さん。
これについてはですね、福知の方が、福知マターということで、福知の方が境村との窓口になって連絡を調整をさせて、していたというふうに聞いておりまして、まあ私は福知事とともにですね、そこに同行していくという形でございましたので、具体的にどういう手続きを取ったかは、私今は存じ上げておりません。
下村委員。
そうしますとあれですか、これ11月上旬というのは、どこからお聞きになった情報なんですか？
松林さん。
ですから、11月上旬に、それは福知事が、と話す中でですね、私が28日に境村へ行かれるということですので、私も境村に関する課題というものは、その前の、確か10月でしたか、首長との健康場がんの交換会の中でですね、そういったご意見もございましたので、その打ち合わせというものも兼ねてですね、一緒に同行させていただくということを、その場で、まあ一日までは今のところ、記憶にございませんが、11月上旬頃、福祉とともに、境村に行くということはもうすでに、決めていたということでございます。
下村に。
それはですね、担当部署ということですから、福祉事務局の誰と、それから、松林さん戦略局の誰の部署でそういう決定がされたかわかりますか？
松林さん。
これは福祉と私が、決定をした、決定しました。打ち合わせをして、決めたと。で、あと、それぞれ、福祉も私も同じ経営戦略局、言ってみれば、秘書広報チームというのは経営戦略局にありまして、で、市の人も、福祉の人も、私の人も、これは、この経営戦略局の中にいるわけでございます。考えまして、どこの部署と言われても、これは経営戦略局としか言いようがございませんが、いずれにしましても、決定は、福祉と私で、決定したということでございます。
下村に、
決定してあれですか、日程調整等は誰がやってるんですか？
松林さん。
日程はですね、すでにもう28日の日に、前々これドクターメリーっていうのはもうかなり、その前からですね、11月28日に境村へ行くというのはもうスケジュール的に組まれたわけです。で、そこ、その情報をですね、私がきちんと話すことによって、知りましたので、じゃあ、一緒にぜひ、私も、ぜひ、村長さんにお会いになるんであれば、私もぜひ同行させてくださいということを、11月上旬に決めて、で、最終的に事務的な数値が25日だったということでございます。
下村委
員、あれですかね、ドクターヘリっていうのは緊急の場合にはいつでも違う場所へ走らなきゃいけないですよね。そういうことございませんか？
松林さん、
この日はですね、再三申し上げている通り、ドクターヘリだけではございません。当然これは、境村の村長との懇談も当然、合わせて、組まれたわけでございまして、これはドクターヘリをこの日に行くという情報はございましたけれども、当然のことながらドクターヘリだけではなくて、境村の抱える課題について、父が境村村長と懇談をすると、それと私の方の課題もありますので、合わせて、一緒に坂村村長さんにお会いして、その課題を聞きましょうと。ということで、28日がすでに設定されていたところでございます。
下村委員。
それでは上旬からずっと下がりましてですね、この100条の委員会が18日の日に開かれましてですね、それで、松林さんを、証人として出頭いただきたいという依頼が出ておるはずなんですが、 そこで事務局から口頭で連絡ございませんでしたか。
松林さん。
そうですね。そこら辺の経過はですね、11月の18日にもう私は、その次の、次回の詐欺連帯、すなわち、11月28日と12月2日に開催されるということをお聞きしました。11月18日の段階で。で、従いまして、私は11月の28日はすでに、境村へ、父と共に行くと、こういう話になっておりましたんで、11月28日はこれは都合が悪い。しかも、午後は、組合の交渉もこれは、先ほど来高橋委員長がおっしゃる通り、前々から11月28日は、午後は交渉が入るという日程があらかじめ分かっておりましたので、事務局から連絡を受ける以前に、私の方から、事務局職員、自治課の削除委員会の担当の職員もに対してですね、11月の28日は私は出席はできませんよと、そういうお話はもうすでに11月18日の日に申し上げておられると思います。
下村委員。
ということになると、18日の日にもう28日はダメだという結論的な話をしているわけですか。
松林さん。
はい。これは私の方からですね、百獣委員会が28日、12月の2日に開かれると、こういうふうに日程が決まった段階で、これは28日はもう、日程が入ってるから、これは出席はできませんと。こういう形で、18日の日に、事務局、議会事務局の方に連絡をさせていただいていると。で、その後ですね、議会事務局の方から、その28日か12月2日で、調整してみるという発言が11月21日の段階で、私どもの経営戦略の方に入ってきておりますので、私の方がですね、すでに先にですね、もう11月18日の段階で28日は出席できませんと、こういう意思表示を、させていただいていると、こういう事実経過がございます。
質問もらい、
はい、わかりました。いずれにしてもじゃあ18日の時点ではもう決定をしておったと、28日の日程は決定しておったということでよろしいですか。
松林さん。
そういうことでございます。
はい、はい、宮沢副委員長。
あ、
はい、どうぞ。宮沢委員。
はい、どうも、ご無沙汰です。一般的に、県の法務出張の場合、相手の方に対しては、出席者なり、参加者なりというのは、お知らせになっているんですか、いないんですか。
松林さん。
これはですね、当然、相手方の、に対する礼儀というのがございますので、これは、できるだけ、細かくですね、情報をお促しているというのが上級官のパターンだと思います。ただですね、当然のことながら誰が行くかというのはですね、なかなかそれキャップは決まるかもしれません。それは一番ヘッドは誰が行くのか、これはもうすでに、副知事が境村の村長とお会いするというのはもう最高とらい再三申し上げております通り、11月の上旬以前に、それは決まっていたということでございます。で、私は、その話をですね、父から聞いてですね、したらば、私も一緒に同行させていただきたいということを、11月の上旬、まあ、10日頃だったと思いますが、その段階で、決定をしていたということでございます。ただ、事務的な連絡、これは最終確認ということで、もう28日という日はもう決まってたわけでございますが、じゃあ具体的に何時から何時までということをですね、25日の日に人から相模原の方にご通知を申し上げたということでございます。
宮沢委
員。沢田副知事が相模原いただくというのは文書で通知といいますかお願いをしてあるのか、あるいは電話連絡か、その手段についてどのようにされているんですか。またその時の具体的な議題等についても示されているんですか。その証拠となるような物件はございますか。
松林さん。
これについてはですね、副知事の所管の方でございますので、ちょっと私は今、どのような連絡、文書でやったのか、副知事が直接、村長とですね、トップ同士で、決めたのか。まあ、そこら辺はちょっと、その経過は、私は存じ上げております。
はい、宮沢委員。公式訪問をされる場合にですね、そうすると、県では一定のルールがないと。その都度その都度思いつきで、それぞれの各部署の判断でやっていると。こういうことですか。
松林さん。
これはですね、それぞれ、ケースバイケースだと思います。会員とかですね、そういう場ではですね、当然のことながら、大勢の方がいらっしゃるわけですから、そういった場合には、きちんと、時間と、それから場所、こういったものをきちんと通知をしているっていうのは通常だと思います。ただ、トップ同士がですね、しかもこの場合にはですね、副知事と、高橋村長と、こういうトップ同士の、要するに懇談でございますので、懇談の時にですね、当人同士が納得していればですね、それは、当然、正式な文書を必ずしも、伴わないケースも、あり得るという認識でございます。
はい、宮沢委員。トップ同士の懇談であるにもかかわらず、松林さんがどうしても言わなければいけないという理由はちょっと見当たらないですよね。私はそのように思います。
はい。はい。宮沢委員長。
ありがとうございました。
松林委員さんのこの件についての弁明をお聞きしたわけでございますが、松林さんのことをお聞きしたわけでございますが、本当にありがとうございました。高橋様ありがとうございました。私の方からですね、これは議事録を残す意味もございますので、私どもが皆さんに、今日は傍聴者の皆さんに報告しなければならない案件をお話をいたします。それは松林さんの話と違う部分でありますから、こちらからお伝えします。11月18日金曜日、総務委員会で、松林さんの、百条委員会で、百条委員会で松林健二さんの11月18日の出頭をお決めいただきました。28日の出頭をいただきましたので、その日のうちに、本人に直接したいんでありますが、出席要請をいたしました。その結果、11月21日 月曜日まで夕方まで返事を待ってほしいという経営戦略局を通じての松林健二さんからのお話がございました。先ほどの証言とはだいぶ違います。そしてずーっと待っていても、で、11月の21日夜の夕方ということでございましたが、道議会事務局では9時50分、夜の9時50分まで、出席できないと。こういうお話がございました。で、当日は公務のために出席できない旨、の回答がございました。で、私のところに、その後、連絡ございました。委員長と相談をいたしまして、主任申し者が、質問主任問の関係で、一緒に呼んだ方がいい方、等々の問題もあるので、主任問者と相談してほしいということでお話を申し上げました。それで、28日に、主任問者は、12月2日の日はどうしても午後は都合が悪いので、11月28日にどうしても出頭いただきたいと、こういうお話でございましたので、改めて11月28日の出頭要請を お願いしたわけでございます。それも文書でしてお話をしたということでですね、先ほど、鈴木、下村愛さんの時に、本人が言われたことと、私どもが陛下のプロセスの中で言っているのと、だいぶ違うなと、こういうふうに思って聞いたところでございます。まあ、これは、両方の事実をどう判断するかということでございますので、今の片方一方通行に、今度は松林さんの方がなっておりますので、今のプロセスだけ、皆さんにお話をして、私の方はお話をさせていただきます。
はい、以上で、はい、松林さん。
今、ゆうじくも、宮沢副委員長さん、11月の18日の日にですね、私に対する11月28日の出頭を決めたというふうにおっしゃいました。その経過は、私のところには、11月18日には、 使われておりません。少なくとも11月18日にですね、松林健二というものをですね、一方的に11月28日に出てこいというのはですね、あまりにも乱暴なやり方がなかろうかというふうに考えます。なぜならば、私の方の日程を、しっかり確認しないままに、11月28日に出頭せよと、こういうことを決められたということを今、宮沢副委員長はおっしゃってるわけでございまして、私は、少なくとも、11月28日はですね、そういった公務が入っていればですね、物理的にもこれは、出頭ができないと。こういうにもかかわらず、28日に出てこいと。こういう決定を、閣議前回でされたということで今、宮沢副委員長さんはおっしゃってると。こういうことだと思います。
はい。わかりました。それでは、以上でお二方への質疑を終局いたします。なお、冒頭、松林健二さんから11月24日付で当日は出席できない旨の通知が議長になりましたと申し上げましたが、11月25日付に、私の発言ですよね、訂正をさせておいていただきます。11月25日に、松林さんから、25日付で、出席できない旨の通知が議長にありましたというふうな訂正をしておきたいと思います。松林健二さん、高橋誠一さんにおかれましては、お忙しい中を本会のためにご出席をいただき、誠にありがとうございます。ご協力に感謝して、ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。次回委員会は12月13日午後4時20分から開催し、証人尋問を行います。この際何か発言がございますか。はい、どうぞ。安心。
資料請求したいんですが、よろしいでしょうか。
はい。
岡部氏が田中康夫氏個人に宛てたメールです。2003年10月9日午後1時31分。これは田中氏に宛てて、この100条の尋問の中で、その部分を紹介する全文です。これをちょっとお願いしたいということと、同日、前回、請求しました9日の午前10時55分、のメールもすでに請求されるんですけども、その日に、それ以外に岡部氏からメールが、もし来ていたらお願いしたい。これは請求先が田中康夫氏個人であります。お願いします。それから、次に、平成15年11月5日に、下水道課が作成した、須磨川流域下水道、下流所属の維持管理負担金単価改定についてという、部長レビュー用の資料、これ請求先は支部局で、生活環境部、水環境化生活排水対策室でございます。三つ目に、松野健一、当時の下水道課の課長補佐ですが、スケジュール表の中ですね、平成15年10月8日と9日の部分のスケジュール表、これを水部局の松野健一にお願いしたいと思います。
はい、いいですか。はい。以上の請求を、はい、加熱金。
そうですけども、記録の請求をお願いしたいと思います。平成15年の、4月から10月にかけて、小林誠一氏から知事に、送られてきたメール、その中で、下水道に関わる課題、問題、そして情報公開に関する当委員会の所管に関わる、ものについて、請求をお願いしたいと思います。
あっ、テーマって言いますか。
あ、知事役です。知事じゃなくて、田中康夫個人役です。
はい、他にございますか。いいですね。それでは、ただいまの記録請求することに決定してよろしいございますか。それでは決定をいたしました。他にご発言がございますか。以上をもちまして、委員会を閉会いたします。ありがとうございました。